こんにちは、商売研究所の井原大河です。本日はワインショーエイジさんにお越しいただきまして、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そしてアシスタントは
いつも通り泉明宏です。
よろしくお願いいたします。うち商売を研究してるっていう番組がありまして、さっきね裏番組の方でワインの話してたんですけど、いつからワイン興味持ってそこまで積み上げてこられたんですか？
私
きっかけというか。
そうですね、私もともと新卒でワインのインポーターに入ったんですけども、その時は実は特にワインに興味があったわけではなく、食品全般に興味があって、いろいろいろんな会社を当たってる中で、たまたま人が良さそうだなっていう理由で入った会社だったのでたまたまです。最初のきっかけは。そうですね、ワインの世界で、いろいろ突き詰めていこうって思うようになったのは、その会社でバイヤーをするようになって、バイヤーの仕事で私はフランスワイン担当だったんですけど、フランスワインの仕入れをするようになった時に、あまりにも自分が無知すぎるなというのと、あとは語学もできなかったので意思疎通もできず、すごい苦い思いをずっと長年していたっていうのが、一種のなんていうんですかね、
コンプレックスというか、バイタリティというか、
コンプレックスになっていたので、それを跳ねのけたいっていう一心で結構勉強してましたね。勉強するようになりました。
あ、じゃあ美味しい好きアルコールから入ったんじゃなくて、そういう仕事として必要に迫られたっていうか、結果出してやろうみたいな、
そうですね、
気持ちで入っていった。
その方が今のモチベーションにはなったと思います。もともともちろんワインというか、もうお酒全般好きだったので、もちろんお酒は大好き、ワイン大好きなんですけど、でも、20代の頃はワイン美味しい楽しいだから、こうもう毎日楽しくていいなとかって、こうハッピーな のらりくらりした人間だったんですけども、30過ぎたぐらいからこのままでいいんだろうかなってちょっと思うようになって、でももう今更ワイン以外の世界に行けないから、ワインでちょっと上へ目指そうっていう風に思うようになりました。
なるほど。てか泉さん知ってました？シャトーモンペラ輸入し始めたのはエイジさん。
そうですよ。エイジさんがなんですか？
そう。違う。違いますよ。
みたいな感じで、なんかそういうマイナーな1000円台のボルドーをこうエイジさんが発掘したんですよ。
僕それモンペラではない。
そういうのありそうですよね。
モンペラではないんですけど、1回だけすごいね、印象残ってるワインがあって。もう多分今日本ないんじゃないかな、シャトーギトロンドっていうワインがあって、若手生産者だったんですけど、すごい安かったんですよ、蔵出し価格が。で日本円でも確かね1600円ぐらいで希望小売出せるぐらいだったんですけど、飲んだら多分3000円って言われてもおかしくないような味だったんですよ。ただ若手生産者だったので、自分の値付けが分かってなかったですよね、そのワイナリーさんは。で我々はもう美味しいって言って、もう全数買うって言って全数買ったんですけど、案の定もうバカ売れしまして、でワイナリーの人に、いや本当すごい美味しいからまた来年もよろしくねって言ったら、もう世界中からみんなそうって言われたから、値上げするって言って適正な値段になってしまったっていう、そういったワインもあります。でもそういうなんか日本でまだ知られてないワイナリーを発掘する喜びっていうのはその時に知りましたね。
売り方とかはどうやったんですか？
たまたまその試飲会で、プロ向けの試飲会に出すことができたので、その時に、かなり注目されましたね、そのワインは。でそこからやっぱりこうレストランさんだったりとか主販店さんが、結構たくさん仕入れていただいて、広く売っていただいたので、割とすぐに、その辺はボルドーの強みかもしれないですね。
でもそれを見つけて、ね、日本に受け入れられた時の喜びって相当嬉しいでしょうね。
あとあれでしょう、嬉しかったですね、社内コンペにも勝たないといけないですもんね。
あ、そうですね、
その量仕入れるために。
そうですね、僕がいた会社特に毎週多分50種類ぐらいずつぐらい、もう世界中からワイン来てテイスティングみたいな、社内の採用試験みたいなのがあったので、そこがやっぱり結構ハードルだったんですけど、その時は運よく上司の方たちにも いいねいいねと言ってもらったので。
神の雫でもその話モデルにされたエピソードありましたよね。
僕ないないないないないですね。
ありましたね。
いやどっかでなんか見たことある話
じゃないと思う。僕じゃないですって。
モデルになってますよ。
僕だったらいいな。ちょっと、うん、僕そのエピソード欲しいですけど。
いやでもどこかに絶対ありますね。本当そういう仕事をされてきてるということですもんね。
いやないですよ。
もうさらにさらに上を上をということで。上まで来ちゃってもう上がないじゃないですか。
え、そんなことないですよ。もう、
え、上見出したらキリないでしょ。
キリないですよ本当に。僕なんか、
僕だから下ばっかり見てます、ね、下ばっかり見てます、ね、え、独立するきっかけとかはどうやったんですか。
独立のきっかけは正直コロナですね。っていうのも、
ん
ー、本当の意味ではコロナなる前にその前の会社は退職したんですけど、
うん、
正直、まあ、前の会社にもう一回戻ろうかなぐらい思ってたんですよ。僕は WSET っていうワインの、まあ、世界標準の教育機関があるんですけど、その WSET の勉強したくてロンドンに行きたいと。で会社にも、もうちょっと上の勉強したいからロンドンで勉強したいですって言って、まあ、1回辞めますと。で1年間ちょっと行ってきますって辞めたんですけど、で帰ってきてさあどこかに就職しようかな、それぞれ戻ろうかなって考えるときにちょうどコロナになって、うん、まあ、その会社 もうね、やっぱコロナになってこれからどうなるかわからないからちょっと待ってくれみたいなっていうのもありますし、うんうん、でまあ就職活動もさすがにその時にはやっぱり採用なんてできないっていう状況だったので、じゃあまあ自分で なんかしようと思って、でコロナで人と会えないときにもできること何があるかなっていろいろ考えるときに、まあ自分一人のやっぱこう自分一人でこう名前を売っていくとかって意味でも、まあ、YouTube とかそのノートとかでなんか情報発信したら何かしら将来につながるかなと思ったので、とりあえず始めてみようっていうので始めてみたっていうのがきっかけですかね。
それで今でも高い完成度で続いてますし、僕はすごいリスペクトできるのがクラブハウス継続されてるのがなかなかニッチだなと思ってて。
いやそうみたいですね。
実際まだ人いるんですか。
あ、いますいます。毎回こう聞きに来てくださる方もいらっしゃいますし、もちろんその、
うんうん、
数だけの話すると多分やっぱ、ま、クラブハウス人口はかなり少なくなったなっていうのはあるんですけど、まあ、やっぱりリアルタイムにこう話だったりチャットができたりその情報交換ができるっていうのと、やっぱりこう、ね、場所を越えてつながれるっていうので、今でもいいツールだなって思ってますし、もうちょっと盛り上がってほしいなとは思ってます。
だってここまで僕エイジさん追っててクラブハウスまだ一回も行ってないですからね。なんかアプリダウンロードするところからの敷居が高いというか、
時間的にも結構ね一回が長いですからやっぱり、はあはあ、なのでやっぱ流し聞きでそのタイミングにこう入室してもらえると嬉しいな。
インスタライブとクラブハウスだったらとか、まあ、なんかスペースとかいろいろ選択肢がある中でクラブハウスで戦う理由とか戦略とか、
戦略ですか、
あるんですか。
戦略って意味で言うと囲い込みしやすいのはクラブハウスじゃないかなと僕は思っていて、僕は、まあ、そういうつもりでやってるわけじゃなかったんですけど、結果的に、うんうんうん、これは確かに囲い込みができるなというふうに、まあ、思っていて、一つのコミュニティができるんですよね。やっぱり一回入っていただくとなかなか離脱もないですし、
いやだって俺 A さんのオンラインサロンあったら入るもん。
あ、ぜひ。
まだあるんすか。
ないですけど。
いや入るわこれ。だからそういうなんだろう、 A さんのお人柄がクラブハウスだと伝わるんでしょうね、すごい。
あ、
うん、それでなんか一気にファンになるんじゃないかな。
いやそうだったら嬉しいなと。
いや早くオンラインサロンやった方がいいですよ。
じゃあ一緒にやりましょうか。
え、泉さんは入らないんですよね、もちろん。
いやいや、もうエースさんがやるの入りますよ。
入るんですか。
いやもう
月額1万円ぐらいです
よ。でもなんかある種なんかもうすでに何ですか、もう出来上がってるだって思ってますけどね、エースさんは。なんかそのリアルのワイン会もそのね、
課金フェーズにはもう移れてるんです
か。いや僕は まだ課金は考えてないですね。そうですね。
でも言ったらそのなんですか、その実際の本業のなんですか講師っていうところ で収入源があるわけじゃないですか。
そうですね。
それ
バックエンドどこで考えてるんですか。バックエンド商品というか
どこで
収益化されてるか。例えば僕だったらポッドキャストを無料で出してて、
なるほど、
オンラインサロンに入ってくださってるとかっていう仕組み作ってるんですけど、はいはい、なんか落としどころというかクラブハウスのバックエンド、
いや何もないです僕 やりっぱなし
でもそれをやることによってそこからエイジさんの授業を受けてみたいみたいな人が増えていくんじゃないんですか。
あそうかもしれないですね。残念ながら大阪だけだから、
もしもう WSTT 受けたいなと思ったらエイジさんの受けたいですもん。
お今大阪校私だけなんでぜひ
ですよねいやなんかそういう風に繋がってるのかなって勝手に思ってましたけど、
そうですね。
てかそんなん口で言わずに申し込んでから
いやいや
俺も申し込みましたよ。
いや、ね、WSTT はやっぱ
何何何
ちょっとあのやっぱ
口だけかあれ口だけの、
いやいやあのいもう本当これももう僕口だけになっちゃうんであれなんですけどいつか撮りたいなと思うんで。
そうですね。
エイさんのワイン会行きたいな。
いやめちゃくちゃ面白いですよ。
ぜひちょっと今年なんか今年1回ぐらいちょっと奈良ワイン会 in 東京っていう謎の名前をやろうと思っていて、もし東京に
東京ですもんね、はい、東京もいっぱい知り合いの方いらっしゃるもんですもんね。
いやそうなんですよね。東京でやりたいなって。あでもさっきのそのバックエンド商品っていうのは考えてないんですけど、その僕の中でちょっと思っていることがあって、その、うんまあ、今はあのメインの収入源がそのフランスのボルドーの会社からっていうのがあるので、今のところ特に、うんまあ、その収入源を増やそうっていうのは今ないんですけど、影響力は増やしておきたいっていうのはあります。
あ
なんて言うんでしょうかね、なんかまあ僕専門用語ビジネス専門用語知らないんですけど、その今までこうお金を稼ぐっていうことが価値だったのが、こうやっぱ影響力とか、その例えば今 SNS の、ね、言葉で言ったらいいねだったりとか、そのフォロワー数みたいな、そういうものの方がどんどんこう価値が増してる時代だなっていうふうになんとなく思っていて、今のところその僕はなんていうんですかね、そのいいねとかフォロワー数っていうのを少しずつ増やしてるだけの、まあ、フェーズなんですけれども、いつかそれがまあなんていうんでしょう、株と一緒なんですけど、どっかでこう課金ん換金できる時が来るのかなと、まあ、あるいは換金する必要がない時代になってくるのかなっていうふうに思っていて、今はだからそれをこうずっと、まあ、その影響力っていうものに投資してるフェーズだと思ってやってます。
なるほど。僕課金に変えるフェーズが早す
ぎそんなことないと思いますけどね。大事です。
それはあるっすね。課金にした瞬間半分以上離れますからね。
ああまあでも難しいところですね今その。うん、ある意味だから私みたいな存在は邪魔だと思います。課金フェーズに行かれた方からすると、僕は無料でクラブハウスとかの情報を垂れ流しちゃうと邪魔な存在になるのかなっていう。
その 本気の講師とかには
ですよね。いやそうですよね、うんうん、まあ、ただある意味僕は今そのキャプランっていうワインを教える学校の一応講師やってるので、本当に有料の情報っていうのは僕はここでやっぱ出さないですし、
うんうんうん、
あくまで無料の中でこう言いたい放題言ってるだけっていう、まあ、極力ちょっとこうあの競合にならないように気をつけます。
いや違いますよジャンルは
内容が違いますから。
でも今日やっぱひしひしと感じたのは、エイジさんから発する情報って一時情報だなって思って、やっぱ実際こう経験された上で発せられる内容なんで、焼き回しというか金太郎飴コンテンツが汎用する中で唯一無二だなっていうのは非常に感じてますし、それこそ最初に言ってたそのいけすかない連中のテイスティングコメントとは一線を画する内容だし、 YouTube のコンテンツにしても初心者向けコンテンツから始まる中で、ちゃんと教科書に載ってないことを自分の言葉に変えられてるんですよね。すべてもう課金フェーズに入るときはもう映画とか出まくりじゃないですか
映画だそうかな
映画とかあのエイジさん監修とかというかセブンイレブンでねエイジさんプロデュース
いやそれぐらいのやっぱり影響力高めたいですね。
ゴールとか考えてます？どこまでというか、あのロールモデル、
ロールモデル、なんかこういうこと言うとなんかすごいあれなんですけど、自分のカラーに染まった会社を作りたいっていう。で僕は結局最終的にはやっぱり、ね、ワイン好きな人ってワインを作るかワインショップやるかどっちかになっちゃうんですよ、うんうん、どっちかに行く人が多くて、僕はワインショップやりたい派なんですよね。僕は
今なんかアクセスできなかったんですよね、その在庫リストを。
そうなんですよ。あれ今ちょっとね閉店中で、ちょっと本業の方に今ちょっと全部手取られちゃってるので、ただ今一応、うん、あの建設中です。一応ビノラックっていうワインショップの、一応ビノラック2っていうのをやってはいるので、いずれはまた復活したいと思ってるんです。将来的には実店舗もあるちゃんとしたワインショップで、まあ、もし自分の影響力がもっと高めれたら、そこでこうワインスクールだったりとか、なんかサロンだったりとか、まあ、そういうワインを楽しめる一大拠点みたいなのを
作りたいな。なんかプラットフォームがほぼ揃ってるっていうところですよね。でそれで成功したら今度ワイナリー作るんでしょ
う。作りたいですね。もし成功したら北海道にワイナリー作りたいです。
あれですよ、だってその今のワインショップとかでもその会員制限定とか、はい、もちろんエイジさんセレクトとかで買えるわけですし、こうやっぱね、たかだか1時間話しただけでもエイジさんのとこからワイン買いたいって泉さん思うわけだから、はい、クラブハウスとかってやってたらもうみんなね、
いやそうですよ、だから一気に、いやもうリアルとかでも本当にエイジさんファンってめちゃくちゃ多くて、もうエイジさんのもう評判ってめっちゃいいんですよ、関西でワイン界の
会話。これがね、はい、全方位外交 の、
そうそうそう、
あの理想形態っていうか、いう泉さんの全方位外交は嫌われますから
僕はもうみんなにごますりしてる
んで泉さんの人柄すごい好きなんですけど、
いやいやいやいや、もう全然違います。もう本当にちゃんと本当とのこう正統派のこう道を歩みながら、知識もあり、ね、人間関係も、
そう、人間レベルを高める勉強とかどこでされてたんですか？
人間レベル高くないですよ。
いや高いです高いです。
勉強、
それこそ岩波文庫しか本当に認めない
みたいな。 なんでしょうね、僕多分でもそうですね、あの一回死ぬんじゃないかっていう大事故にあったことがあって、
なんかあるじゃないですか、そういうエピソードが。
なんか別に学んだわけでもないんですけど、あの、うん、その時にあのなんか何でしょうね、あの死ぬこと以外かすり傷みたいな箕輪さんの言葉じゃないですけど、なんか、うん、そういうことを思って、なのであんま細かいこと気にならなくなったし、そのなんか自分が新しいことやるとか大きなことやるっていうことにあんまりこうなんか抵抗がないようになりましたね、うんうんうん、それぐらいですかね。
やっぱあるっすよね。もうだって時間足りんもん。僕シラフでここまで喋るの珍しいっすよ。
なんか言ったでしょ、僕エイジさんすごい方ですよと。
うん、
もう所長予想以上だったでしょ。予想以上だったでしょ。
俺君よりエイジさんコンテンツ。
いやいやそこで
悪いけど。
ありがとうございます。
何をドヤリングしてるかどうか知らないですけど。はい、俺だってエイジって漢字で書けるもん。
意外と少ない感じなんです。
まあそんなところですいません、ギリギリの時間まで引っ張っていただきまして、
ありがとうございます。
はい、では本日のお相手は井原大河と
アシスタントの泉明弘と
ワインショーエイジでした。
ありがとうございます。
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 番組へのご質問や取り扱ってもらいたいテーマなどはツイッターまたは概要欄のリンクからご確認くださいませ。
どうも、ワインの泉、改め、泉明弘です。業務用ワインの営業をしております。そんな僕から、飲食店さん、酒屋さんにご提案です。ワインの仕入れは、僕に任せてください。なんて言いたいのは、山々ですが、実は、オンラインで完結しちゃうんです。その名も、ワインプロ。詳細は、概要欄のリンクから。